はい、では3本目です。
はい、
12時40分あ間違った11時40分ですね。はい、まあちょっとここまでの話は、うん、まあそんな感じでしたねっていう感じで、でこっからあの本格的に具体的なエピソードとともにその飲食店の話をしましょうと。うん、でまあまたまたその前に、まあ飲食店で私がどんな成果を出してきたかっていうのをちょっと改めて説明すると、私が飲食店、あのどこを話そうかな、そこのバーっていうところがあった気がするな。あ、そう、実績いろいろとやったことを話そうか。さっきのなんか利益の話とかをまとめてあるんだけど、いつかな、二十歳ぐらいに初めて飲食店でバイトを始めたんですよ。うん、どうしたのどうしたの。
何でもないです。
あは。うん。で、私実はあの接客のコンテストに出たことがあって、それはなんかあの社員が3000人ぐらいいる会社なんですけど、あの全国大会に10人ぐらい行けるんだけど、それ私3年連続出てるんですよ。3年連続全国大会に行って、まあ、それ会社の予算なくて4年で終わってるんですけど、あの3年連続出て、なんだっけ、なんかその審査員特別賞みたいな、まあ、実質3位でね、優秀最優秀賞優秀賞をなんだっけ分かんないけど審査員特別賞みたいな、まあ、実質3位を3回連続取ってるんですね、全3000人の社員の中で。で実は4年目の優勝した子は私が育てた子なんですよ。なんでこの会社の歴史の中で4回しかやっていない接客コンテストのあの全て私があの牛耳っていたと言っても過言ではないぐらいやってました。でこれは接客の極意についてはもうまた別でセミナーできるぐらい私の中であるんでっていう感じ。まあ実績で言ったら接客はそういうのがあって、まあ、店長は5年ぐらいやってました。で新店舗なんかイオンの会社なんでイオンがボコボコ立つじゃん、幕張新都心とかボンって立ったりとかするでしょ。あそこ同期が店長とかやってたけど、そういう時とかに新人とかを30人一斉採用して30人一斉教育とかするのを入社半年でやってましたね。ちなみに接客コンテスト出た時は2年、最初の2年はアルバイトでした。でなんか2年、1年丸1年経って初めて1個の店をあてがわれて、まあ名前は店長ってついてないけど、まあ、店長の仕事をやってて、そのお店がもう間もなく潰れますよみたいな赤字の、100万円毎年出しているお店でしたね。でそれを1年目で200万円黒字にして2年目で400万円黒字にしたんですよ。なんで1年目で300万円利益改善して2年目で500万円利益改善して、多分化け物だと思います。それでも利益率 6% とかだったんでまだいけたんかなと思ってますね。で阿部と一緒に働いてた店はあそこは別に利益がどうたらとかよりなんかその売り上げ、なお店の1日の最高売り上げが、まあ、70万円だったんですよ。でそこの最高売り上げを80万円に塗り替えて、でその次の年に自分でそれをまた塗り替えるっていうのをやりましたね。で結果会社から現場の英雄賞っていう謎のダサい賞をもらいましたと。まあそんなことをやってたんで、まあ、チーム作りとか組織作りはめちゃめちゃ得意だと思ってましたし、やってきたことの中の一つにそのアルバイトに店長業務を完全インストールさせてシフト書かせたりとか、もう限界っすねシフト書かせたりとか発注業務を教えたりとか、その社員とか店長がやる管理業務をもうただのアルバイトに完全インストールさせて、でそいつにこれを持って就活やれよって言って、すっごい上場企業にその子入社したけどね。うん、で店長やりながら週休4日とか取ってました普通に。うん、でかつ新入社員時代の月間残業は300時間とかやったこと、で500時間はないか、400何時間ぐらいは働いたことがあります、1ヶ月で。あ、それが実績ですという感じですね。でまあそこのあのダラダラしたところはいいんだけど、結局その利益をたくさん残したっていうところが私の めちゃくちゃな強みです。2年間で500万円の利益改善はめちゃくちゃ楽しかったですね。売上もめちゃくちゃ伸ばしたし、まあ、言い方選ばず言うと経費もちゃんと削減しました。まあ、厳密に言うとここがコントロールなんだけど、でその時に入れてた視点が攻めの視点と守りの視点みたいなことですね。まあ、それはちょっとさっき話したけど、もしかして具体的にもうちょい話すかもしれません。でそれがやっぱり軍事戦略と若干の重なるところがあるよねっていう、うん、まあ作戦は一つだけじゃダメだよっていうところ、攻撃という視点、防御という視点っていうところですね。なんでたくさん戦術も必要だしという感じです。うん、まあ、さっきのエピソードをもうちょい詳しめに話そうかな。さっきのエピソードって何ですか？
4つある。
あ、もうダメですね、寝ぼけてますね。はい、飲食店における大きな課題の中には利益が出ないというものがあったじゃないですか。で理由はズバリ人件費と、なんだっけ、
人件費とコスト
もうダメだ、原材料、そうですね、
コスト
とか言って、まあ原価ですね、まあ、原材料費です。でその中でもその原材料費の取り組みに対して、まあ、2つ自分の中で分かりやすく言うと作戦を立てましたと。でこれが戦略的だし、まあ、厳密には戦術なのかもしれませんが、私が当時読んでいたのが原価率改善の守りの対策と攻めの対策っていうのがあったんですよ。うん、どういうことっていう、
さっきのなんかこう改善だから、
うん、
高額なものとかあるじゃない
ですか。ああ、なるほどなるほど。
それは絶対外さないでグラム数守ってくださいとか。
ああ、なるほどなるほどね。
ポイントを決めてこう制限することきちんとこう守らってもら
う、うんうんうん、
っていうのが守り。
あ、いいっすねいいっすね。まあ、つまり具体的に何をやったのかを今予測してみたってことですね。
ああ、うん、そうですね。
いや、いいっすよ。どんなことをやったと思います？他にお
すすめメニューを高いのにした。
おう、いや結構ね、視点としてはね、そういう感じは良きですよ。うん、一緒に働いてた、
はい、そうですね、
専門家の人、
はい、
専門家
多分攻めで言うと、ポップ、はい、目につくところに、普段売らないようなものを売っていた、あのお茶セットと
か。まあ今ゆかちゃん言ったのとだいぶ似てるけど、あ、でもね、もう合ってるっすって感じ。いや、簡単に言ったら、関口さんが最初言ったのは私の中で、あ、これ何が攻めか守りかっていうのはさっきの軍事的な一環を置いといて話すけれども、私の中で守りの対策っていう風に定義したのが、一つはそのオーバーポーションを減らすっていう、さっきこの食材に関しては例えばイクラを 10g 入れようと思って 20g 入れたらイクラの単価ってアホほどやばいから、うん、すっごい圧迫するわけですよ、うん、なのでそういうのは一つ守りの対策としてやってました。あとはまあそもそも食材のロスを減らす、うん、それは客数予測っていう指標が必要なんだけど、私は客数予測の神なので、あの客数は1日のトータルのブレは毎日5人から10人ぐらいしかブレないんですよ。しかも1時間あたり何名入ってくるかまでほぼ外さない。これはなんか今日は絶対やり方まで話せないけれどもっていう感じ、うん、でその客数予測に合った、例えば食材の発注になってますか、食材の回答になってますかっていうのはめちゃくちゃ大事な、うん、で例えば1パックマグロを解凍したら冷凍マグロが10枚入ってます、わかんないけど10パック解凍してますよね、その根拠は何なんですかっていう話なの。いや今日は土日なんでみたいな曖昧なのは私は許さない、うん、だからお店で言ったら私は食材分解表っていうのを作っていて、私が客数予測を何名と出していた時にはこの食材はもう理論上100名という例えば客数に対してこの商品が頼まれこの商品が頼まれこの商品が頼まれ、マグロの あの使用数は理論上これですみたいな、うん、それを全部食材ごとに分解して冷凍の解凍リストと客数の並べたいリストを作ってる。だから前日帰る前に冷蔵庫の中に、冷凍庫から冷蔵庫に入れて解凍するね、オーバーナイトで解凍食材を冷蔵庫に入れて帰るんだけど、適当に10個バーンってやってるね。え、なんで10個なのみたいな。いや明日土日なんでとか言うんだけど、え、土日だけどさ、明日運動会だよね、だから運動会だからお客さん午前中この時間には来ないよねって、だからいつも400名来るとこが270名しかなってないよねって、え、じゃあそれ10じゃなくて7だよねみたいなことをやるんですよ。私は性格悪いでしょ、だからめちゃくちゃ性格は出すけどめちゃくちゃ嫌われたっていうところがありますね、うん、ちょっと話し出したら止まんないんだけど、一回ちょっとまとめると、ロスを減らすためにそういう食材の分解のリストを作ったりとか、オーバーポーションを減らすための例えば教育をしたりするっていうのは私の中では守りの対策で、ほとんどの飲食店の店長は原価率を対策しましょうって言った時にこれしかやらないのよ。ロスを減らすのとオーバーポーションを減らすのしかやらないんだよね、うん、でしかもそれに対しても私みたいに例えばどの食材が一番多いか理解しているかとか、何名の客数が入ったのに対して理論上どの商品が何個注文されて、その結果どの食材がどれくらい使われるかっていうところまでやってる人はいないし、客数の予測もブレてたらそのリストも意味ないじゃんね。100名だと思ったら300名入ってきましたみたいな、それだと意味ないんでっていう感じにやってましたね。なんでまあ客数予測が基本 で食材のロスのその主な原因はオーバーポーションもあるけど、その過剰な冷凍食材の解凍とかがありました。でその視点だけじゃなくて攻めの視点も入れようねっていうのを私がやってた。なんとなく分かりました。さっきゆかちゃんに言ってた攻めのやつは例えばおすすめみたいな、
高いのを、
うん、
にする
みたいな、うん、他に何かあります？攻めるおすすめっていうのは、私はそのおすすめすることを攻めって呼んでいる。守りって食材をこうこう扱うとかってその対従業員だけど、おすすめするってコミュニケーションなんで、私はだからそれを攻めって呼んでいたんだけどね、うん、でまあ何を売るかって、まあ今の話で言うと正確に言うと客単価が高いものイコール、原価率が低いとは限らないから高いものを売るが正解ではないんだけど、まあ理論上原価率の低い商品をたくさん売るっていうのはお店が儲かるんですよ、うん、で例えば普通のお店で飲食店って一般的には原価率が 30%、 私のお店も理論原価では30が出るのに実原価は 35% になってました。でさっきの話で言うと400万円の売り上げに対して20万円の現金が消えてるっていう現象が起きるわけです。でそれを、ロスとかをなくして縮めていくのも大事なんだけど、ゆかちゃんの今の話で言ったら理論的に原価率の低いものを売るっていうのは大事だよねっていう。でそれが分かりやすく言うと何だと思います？
原価率が低い、
何売ってないと思います？
それは
私からしたら明らか、阿部からしたらどうか。阿部はどうですか、一緒に働いてたその道のプロ。
セットドリンクとか。
おお、そうそうそうそう、はい、ドリンクはそうなんですよ。
それだ、
あれなんか一番高いものでも、まあ、原価20円とか本当5円とかそのぐらいな、それを200円とかで売ってるから、まあそのドリンクは一般的に飲食店やったらおすすめしましょうねって言われるのはやっぱり原価率が低いからなんですよ。なんで、まあ、デザートとかドリンクとか、 なんかポテトとかああいうサイドメニューとかをおすすめして、まあ、一 飲食店ではその皿数稼ぎましょうみたいな言うんだよね。うん、でまあ例えばご飯食った後の人にご飯勧めても食わないじゃんっていう。うん、だそうやって皿数上げるんじゃなくて、デザートとかドリンクとかそういうサイドメニューをおすすめすることによって原価下げていきましょうっていうのを攻めの対策って呼んでいたという。うん、でこれ何を言いたいかというと、今の考え方がすごいよねって話じゃなくて、守りの視点と攻めの視点、今のって当時の私の感覚で言ったら、そのルールとして守るものっていうのは守りだよね。でも攻めてお客さんが注文するものをに影響を与えていくっていう、ある意味攻撃なのかな。でこれを私は攻めの対策って呼んでいたという感じですね。そんな感じでございます。いや、そうこうしていたらお店の利益が500万円改善したということで、今日はおしまいしたいと思います。お疲れ様でした。終わらねえよっていう感じですね。いや、こういうのがいっぱいあるのね。でその、まあ、今のは分かりやすく攻めとか守りにしたけど、まあ、これからちょっといろいろ話できると思うけど、やっぱり切り口ってすごく大事なんですよ。うん、そういう考え方で、そういうのをやらないと、なんかただいつも通りみたいな。でお店ってそういう組織で働き方よくわかると思うんだけど、そのルールから逸脱した謎のローカルルールみたいな存在しない？
います、あります、
うん、
確かにそれなんかなくても大丈夫じゃんみたいな。
そうとかさ、なんか今の病院以外の場所で働いたことありますか？
あります、あります。
うん、なんかそのお店と、あ、お店ちゃうわ、その場所と今の場所って、例えば看護師としての守るべきルールっていうのはもちろん、その法律とかは犯さないと思いますが、あるけど、そこで培ってきたなんか風土とかそういうのものに対して、なんて言ったら、もう言ったらね、モラル意識から何か全然違うんだよ、お店とかって現場によってとかも、ね、うん、あると思うんだけど、まあそれなんですよねってことですね。うん、はい、なんでまあそんな感じですね。でこれからもうちょいいろいろ話出てくると思うけど、なんかとりあえず飲食店やってる人は今この中にはいないけど、飲食店やってる人だったら結構即実践できることとかいっぱいあるし、まあ私になんか依頼してくれればありえないほど改善ができるし、で別で事業やってる人であればそういう考え方とかを知ったりもできるし、でももう正直事業やってない人でもマネジメント系の仕事だったら実践できることたくさんあるし、そもそも話としてはエンタメとしての価値があるから、まあ、面白いかなと思うんで、私がとりあえずやったことを教えていこうかなっていう感じですね。うん、じゃあどんな内容かなと。はい、また咳が出たんで、まあ、続きです。でまあつまり、そんで私がその2年間でいかにしてその500万円の利益改善をしてきたかというと、まあ、まずどういうふうになると利益が出ないかっていうのを徹底的に考えたんですよ。どうやったら店は利益が出なくなりますか？
利益が出なくなる方法ですね、
うん、もう一言で言うと、
うん、一言で言うと
売らない。あ、売り上げが立たない、はい、あ、それはね、はい、一個視点としてはそうっすね。はい、どうっすか？利益が出なくなる店の特徴。
特徴、
人不足。
うん、
ああなるほどね。ああありやすね。評判悪くなるとかね。うん、どうすか？専門家の関口。
専門家じゃないんですけど。
うん。
あとは味とか質。
ああなるほどね。
うん、それもかな。
まあでも全てはね、今から私が言うことに通ずるんだけど。あ、一個は視点としては、今みんなが話してたのは私が今思いついてるのと違うんだけど、多分売り上げっていう視点なのね。阿部は売り上げだよね、
はい、
で売り上げにつながる接客とか、まあ、料理のクオリティとか、まあいろいろね、そういうのあると思うんだけど、 まあ、すっごい極端な話だけど、どれだけ売って売りまくっても金使いすぎたら利益出ないです。うん、わかります？めちゃくちゃ売れるようになったカメラマンがいるとするじゃないですか。
はい、
うん、じゃあ今月100万円売りました、うん、家賃100万円のところに引っ越そうみたいな、それは無理なんよっていう。だから売り上げに対してお金を使いすぎてたら利益って絶対出なくて、これも当たり前なんだけど、でもそもそも私はそう考えた。なんでこの店利益出てないのって、うんと仮説、金使いすぎてるからでしょう。まあこれは 100% 合ってるんだけど、つまり売上に対して経費が多ければ多いほど利益が出ないんですよ。で実はみんなこれ当たり前なんだけど、全然みんな気づいてないんだけど、売上って増やしても全部利益にはならないんですよ、うん、例えば看護で言ったら受け入れ数を増やすために、あの人員を普通の倍にしましたみたいな。
ダメですね、
うん、倍にしたらコス、人件費コストも倍になってるから。そうそう、だから売上というか、今の売上じゃなくて受け入れ数とか、じゃあ今売上じゃなくて客数みたいな置き換えたとして、客数が上がって売上が上がっても、売上が上がったからって全部利益にならない。だけど実は経費って減らしたら全部利益になるんですよ。あ、黒字の前提でね、言ったら、例えば今月100万円売りました、経費は50万円使いましたってなると利益50万円、でも頑張って5万円、うん、経費削減しましたってなったら、その5万円はグッて5万円利益が増えるんだよね。だから経費を減らすっていうのはめちゃくちゃ大事な考え方なんですよ。で売上どう伸ばすかも大事なんだけど、どこに無駄があるかなっていうのがめちゃくちゃ利益を出すポイントです。でもだからってケチればいいわけじゃないよね。受け入れ数に対してじゃあコスト減らすぞっつって、普段の受け入れの人員の半分にしたらどうすかっていう。
いやもうやめちゃいますよ、
ね、無理でしょっていう、うん、従業員パンクするよねっていう、まあ、働いてる人パンクするよねっていう。でその結果受け入れられる数が減るよねって、で受け入れした人も、なんとか受け入れた人も一人の人にかかってる負荷が大きいから、なんていうの、満足度も低いというか、適切な治療ケアを受けられないとか、飲食店に言ったら明らかに接客のクオリティが落ちるとか、料理が来るまでの時間がかかるから、だからつまり経費は削ったらケチ、あんと利益には変わるんだけど、ケチればケチるほどいいっていうわけじゃない。で大前提に、事業とは投資したものに対して回収をするという考え方が必要なんですよ。だからどこにどのくらいお金を使うという計画のもと、それに対してどれくらい回収していくかっていうのが大事っていうことですね。あとは何て言うんだろう、ちゃんとメンテナンスにお金をどれだけ避けるかとかも結構大事になるかなと。例えば食器ってお客さんが来店する直接的な動機にはなり得ないけど、でも欠けてる食器が出たらそれは来ない理由にはなり得るんだよね。あ、ここの食器が食べたいみたいなならないね。だけど来た時に食器が割れてます、わかんないけど子供用の容器のクマちゃんの絵が剥がれてますとか、私はめちゃくちゃそういうとここだわったんだよね。重機メンテナンスとかにやっぱりコスト下がないといけないから、うん、っていうのもやったかな。あとやったことといえば、まあ本物の販売促進をやったというか、これは多分これだけで一本のセミナーできるぐらいめちゃくちゃ大事。まあつまり何が言いたいかというと、値引き割引して客数を獲得すればいいっていうわけじゃないよねっていう。販売促進ってみんな勘違いしてるよね。今なら 10% オフですみたいな、なんかアパレルさみんなやってんじゃん。あれはね、販売促進としては全く適切じゃないです。うん。だからこれちょっと今はもう今日ね夜遅いんで話せないですけど、明日話したら話しますけど、やっぱり本物の販売促進っていうのがあるんですよ、私の中で。 それについての事例とかを、まあ、お話ししようかなという感じですね。ベラベラ話しました。どうでしょうか。
なんかその販売促進の話は絶対してもらいたいなと思ったのは、なぜかっていうと、その接客なので、
うん、
私たちも、
うん、
それを接客をこうみんなに大事だっていうのは私も分かるんですよ。接客、うん、まあ、販売、まあ、人と人のつながりはね、うん、それを私たちもこうどうやったらこう選ばれるようになるかっていうのをすごい頭を痛めてて、まあ、それは思いました、ね、本当に通じるとこはあるかなと思ったんですね。
若干のね、今回の反則の考え方とは違うかもしれないけど、そこはでもある。多分関口さんの範疇じゃないところにはあると思うんだよね。例えば採用にどれくらいのコストを下げているのかとか、そこら辺は組織全体としてはめちゃくちゃ大事だと思う、うん、
あ、それはその採用する人の
質、うん、まあ、あとかね、うんうん、ずれてる人来たら意味ないねとか、まあ、ちょっとなんか物を販売してるわけじゃないからなかなか厳しいんだけど、でもその考え方自体はめちゃくちゃ使えるんですよ。まあ、つまり何かというと、めちゃくちゃコスパのいい販売促進っていうのは存在するんですよ、このように。うん、それはね、もうちょっと後で話せますっていう感じですな、という感じです。まあ、つまりね、お金使いすぎたら利益出ませんっていう。で、飲食店における経費が出るポイントっていうのは、さっきも話したけど、人件費と
食材費、
あ、食材費です、
限界です、
はい、限界ですって言ったね、今もう眠たいんですね。人件費と限界ですで決まるっていうか、まあ限界ですね。あ、でも本当にそうなの。人件費と原材費で限界ですになるんですよ。もう人件費と原価率で飲食店って 60% ぐらいコスト持つから、まあつまり売上100万立てても人件費と原材料費で60万は使うんよ。その他にもコストかかるし、家賃とか別で除いてだよ。だからそこでエラー出したら、あ、違うんです、もう 5% とかずれたらもう死ぬんですよ。もう死にかくです。うん、なんでそれだけでね、限界です。うん、で、私が着任した店は1年間に100万円も生み出す、赤字をね、生み出すお店だったから、なんかそのもう着任時はそのイオン、まあイオンのなんていうのかな、テナントなわけじゃん、出してるお店って。デベロッパー側からも撤退を依頼されてて、そのさもなくば家賃上げますよみたいな、まあ、そういう商売なんでね、あそこは不動産なんで、イオンとかそういう感じでした。で、こっからお店を潰れないように劇的に、こっからの劇的に伸ばして潰れない運びになったんですよ、うん、っていう感じですね。で、こっからはなんか私はめちゃくちゃやっぱ数字好きなんで、その PL っていう、うん、PL って知ってます？うん、まあ、PL っていう、まあ、なんていうのかな、指標があるんですよ。まあ、PL の P はプロフィットって、まあ利益と、 L はロスで、まあコストみたいな。で、まあなんていうのかな、 PL っていうのがあるんだけど、まあ、飲食店には飲食店の適正な PL があるんですよ。さっき言ったら原材料費は 30% までに収めましょうね。で、人件費も 30% までに収めましょうねみたいな。で、もう最悪ちょっと出てもいいっすみたいな飲食店においては、その PL の中で の人件費と原材料費を、まあ、頑張って 61-2% には抑えましょう。なんでブラしても 0.5%1% ぐらいですよっていう、ここを守りましょうね。で、家賃は 10% までですよとか、そういうふうな適正なものがあるんですよ。これは業界によって全部違うんだけど、おそらく病院は赤字ですよね。
赤字です
もん。そこも本来であれば経営とかいう風な視点に立ったらあるはずなんですよ、適正な PL の数値がね。で、まずはそこの適正の PL との乖離を見ていく必要があって、だからさっきの話で言うと 35% は異常であるってまず気づけないと話にならないということなんですね、うん、っていう感じでございます。 でそういうのを踏まえてこれから私がやってきたことをお話ししますということで、一旦今日はおしまいにして、明日の朝か明日の昼に話しましょう、
はい、
一旦お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。